本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書18章1節から8節です。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。アーメン。都市の時点的な定義は、一定の地域の政治経済文化の中心である多くの人が暮らしている地域です。現在大韓民国全体の国土の中で都市が占めている面積は 16.7% です。今から60年前の1960年には全体の人口の 40% にも満たない人々が都市で生活していました。しかし産業化が始まりながら、人々は都市に集まるようになりました。そして1970年には都市の人口が 50% を超え、1990年には 80% を超えました。そして2005年からは 90% を超える人々が都市で生活しています。今は約 91.8% の人々が都市で暮らしています。大韓民国の人口約5000万人のうち4600万人が都市で暮らしているというのです。アメリカのハーバード大学経済学科のエドワード・グレイザー教授が書いた、都市は人類最高の発明であるという本があります。この本の副題が、都市はどうやって人間をより豊かに、鋭利に、環境的に、より健康に、そしてより幸せにしたのかです。著者は、都市が人間にとって最高の発明であるだけでなく、人々のたくさんの機会を提供し、環境を保護することにも貢献しているということで、都市を褒めています。グレイザー教授は、ある国で都市の人口の比率が 10% 上昇するたびに、その国の一人当たりの生産性、すなわち GDP は 30% 上がると言っています。そのため多くの人が豊かになるためには、都市に住まなくてはならないと言います。また人口の約半数が都市で暮らしている国では、人口の 30% が幸せであると答え、 17% があまり、また全く幸せではないと答えると言います。反対に人口の半数以上が田舎で暮らしている国では、国民の 25% が自分はとても幸せであると答え、22% は不幸だと答えると言います。つまりどんな国でも生活の満足度は都市の人口の比率が高くなるにつれて一緒に高くなっていくと言います。またグレイザー教授は、大都市は一人当たりの炭素の消費量が少ないため新環境的だと主張します。アメリカ人の 86% が自家用車に乗って仕事に行くのに対し、 ニューヨークの人々は3分の1だけが自家用車に乗って仕事に行くため、ニューヨークはメトロポリタン地域の中で1人当たりのガソリンの消費量が大差をつけて最も少ない都市であると言います。そしてニューヨークのように密集した都市では高いビルにたくさんの人が集まって暮らしているため、エネルギーを効率的に管理することができ、発達した交通手段のおかげで車を使用しなくても十分に生活できるというのです。しかし都市の近郊、郊外ではほとんどの家で個別的な冷暖房施設が必要で、自動車がなくては仕事に行くことも生活することもできないため、非効率的なエネルギーの消費と一人当たりの炭素排出量が都市よりも高いと言います。そのため中国やインドがより豊かになりながら人々が都市に集まってきていると言います。彼は政府が住宅を購入しようとする人々が郊外に個人の住宅を建てたり買ったりして都市に出勤するのではなく、都市に高い建物を建てて都市をより活発化させ、多様な機会を提供することがより環境的な都市を作ることだと言います。しかしグレイザー教授はニューヨークの人々の一人当たりのガソリン消費量と炭素ガス排出量が他の地域よりも少ないと言いますが、ニューヨーク全体の消費量と排出量については言及していません。ある記事によると、ソウル、カンナムの代表的な複合施設コーエクスとチョラ北道のチナン郡の1年間のエネルギー消費量が同じぐらいだといいます。アメリカで最も人口の多い都市であり、世界的にも最も人口が多い都市の一つで、産業、金融、メディア、芸術、教育、エンターテインメントなどが世界の文化の首都とも呼ばれている都市、ニューヨークのエネルギー消費量はどれほど多いでしょうか。また著者は、都市が究極的に勝利するだけでなく、人間を豊かに、より鋭利に、より環境的に、より健康に、より幸せにしてくれるということを強調し、都市に高い建物がたくさん建てられて多くの人を住まわせるべきだと主張しています。しかしこの本を読んでいた私の興味を失わせたことがありました。著者自身は長い間都市で暮らしていましたが、今は郊外に移り、自家用車で仕事に行き生活しているというのです。なぜなら都市は20代30代の若い人々には日給が圧倒的に高いですが、自分は今は中年で、この本を出版した時に著者の年齢は40代前半です。で、今は中年で、また子供が3人もいるためだと言っています。そしてその地域の教育環境も整っていて、仕事に行く時間もあまりかからないと言い、そこでは人よりもクワガタの方がたくさんいるからと言っています。都市は勝利するように見えても、都市が永遠に勝利するのではありません。永遠ではない世に属している都市が栄えては滅びて、また繰り返すのは神様の法則です。ただ神様にある神様の都市だけが永遠です。聖書が言う都市や町は城壁に囲まれている場所のことです。 そのため新約聖書では都市や町と呼びますが、旧約聖書では城と呼ぶこともあります。大韓民国の首都ソウルの昔の名称はハニャンです。朝鮮時代のハニャンの範囲はハンガンの北、プッカン山の南でした。プッカン山の市脈である北のプガク山、西のイガン山、南の南山、